はようございます。先週はお祈りいただきましてありがとうございました。日立教会の方に総合訪問ということで伺ってまいりました。共に日立教会で礼拝を捧げさせていただいて、ある意味看護教会とよく似ているところがあって、規模も大体20人20数人ほどの方がお集まりで、でもまたとても、明るい会堂で皆さんとても喜んで迎えてくださいました。で、久しぶりに来られた方々もおられて、とっても恵みの時だったなって思います。そして日立教会の、いい始め主事が中心になっておられますけれども、イーさんはじめ教会の方々が看護教会の皆さんにくれぐれもよろしくお伝えくださいっていうふうに申していました。で、先週はこちらでは山下先生が宣教してくださって、昨年度の最後のちょうど日だったんですよね。で、今日はそういうわけで新年度最初の礼拝ということになります。今日から新しい年度に入りました。で、この年度もご一緒にこの看護医協会で礼拝を捧げさせていただけますことを感謝しています。今はちょうど教会の暦で言いますと、レント受難節の時期でもあります。そして今日の読んでいただきました聖書の箇所というのは、このイエス様のご受難を思い起こすときに見過ごしにはできない物語、それが描かれている場面だと思います。弟子の一人であったペテロの大きな挫折の物語です。しかしそれはまた同時に新しいペテロが生まれる救いの物語と言ってもよいところだと思います。で、それをご一緒に味わっていきたいと思います。で、その前に先ほど読んでいただきました22章の54節以下の前にですね、その伏線となっている大事な箇所がありますの で、その部分をまず朗読したいと思います。同じ22章の31節から34節の部分です。ちょっと1ページ遡るんですけれども、お読みいたします。31節から34節。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒にならろうに入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペテロ、言っておくがあなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。で、この言葉があって、イエス様の言葉があって今日のところにつながっていくわけですけれども、イエス様はおっしゃったんですよね。ペテロ、言っておくがあなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと。果たせるかな。このイエス様が予告された通りのことをペテロはなしてしまいました。で、それが54節以下に記されているところです。この場面というのは私たちの心を揺さぶりますよね。そして、多くの人たちはここのところに人間の弱さを見、ああ、ペテロも人間だった、そして私たちも同じだと共感すると思います。で、そしてイエス様はそんな弱い私たちに同情してくださるお方だというふうに捉えて、ちょっとほっとするということがあると思います。しかし私はそれは間違ってはいないと思うんですけれども、この物語が語ろうとしていることはその程度のものではないのではないかって思うんです。 悪名高いアウシュビッツ収容所、第二次世界大戦のユダヤ人虐殺の舞台になったアウシュビッツ収容所ですけれども、その所長であったルドルフ・ヘスという人物の、告白録が翻訳されて出ています。で、彼はアウシュビッツ収容所の建設からガスによる大量虐殺の方法などの開発、またその執行の任にあたった党の責任者でした。しかし、ユダヤ人問題の最終解決という名のもとでのホロコースト、ユダヤ人たちを絶滅しようとした首謀者の一人であるこの人物は、どんなに残酷な思考の持ち主であり、性格も破綻している人物かと、私たちは思いたいと思います。しかし事実はむしろ反対でありました。彼はとても宗教的なカトリックの家庭に育ち、宣教に励んだ親に習って、自分もやがてはアフリカの地などに宣教師になっていくだろうと思っていたそうです。で、彼の写真があるんですが、それを見てもですね、決して恐ろしい顔ではなく、むしろ穏やかな表情をしています。で、このヘスは22歳でナチス党に入党し、やがて SS といわれるナチス親衛隊の中で地位を得ていきました。そして第二次世界大戦下、アウシュビッツ収容所の所長になり、戦後ニュルンベルク裁判において裁かれるんですが、そこで250万人のユダヤ人をガス室に送り込んだということを証言しています。彼は戦犯、戦争犯罪人として死刑に処せられるんですが、その年1947年に手記を書き残しています。で、その締めくくりに彼はこう書いているんですね。私は軍人として名誉ある戦死を許された戦友たちが羨ましい。私はそれとは知らず、第三帝国の巨大な虐殺機械の一つの歯車にされてしまった。その機械もすでに壊されてエンジンは停止した。だが私はそれと運命を共にせねばならない。世界がそれを望んでいるからだと記し、またこうも書いています。人々は冷然として私の中に血に飢えた獣、残虐なサディスト、大量虐殺者を見ようとするだろう。大衆にとってアウシュビッツ司令官はそのようなものとしかしてでしか想像されないからだ。彼らは決して理解しないだろう。その男、つまり自分自身のことですね、その男もまた心を持つ一人の人間だったということを、彼もまた悪人ではなかったということを、書いたんですね。これがルドルフ・ヘスという人物の最後の言葉なんですけども、でもう一人ですね、やはりナチス親衛隊で中佐としてユダヤ人虐殺の罪で裁かれたアドルフ・アイヒマンという人がいました。彼もそのヘスの十数年後ですが死刑判決を受けました。その裁判を見届けた有名な政治哲学者ハンナ・アーレントは、このアイヒマンの裁判の様子を見て、ここには特筆すべき残忍さも狂気もユダヤ人に対するたぎるような憎しみもなく、この何の変哲もないありふれた人物は、ただ当時のナチス政権の法律ですね、この場合はヒトラーの命令のことを言いますが、 それに忠実に従っただけの男だと言いました。そこにまた人間というものがいかに簡単に思考停止し、凡庸な悪ってハンナ・アーレントは言うんですけれども、凡庸な悪に支配されやすいかということをエルサレムのアイヒマンという本の中で指摘しています。さっきのルドルフ・ヘスにしても、ヘスは彼はどこにでもいる一人の平凡な人間、律儀でそれなりに善良で、家庭人としては妻や子供を愛し、生きることにも生真面目な、そのような人物だったと言われています。ということは、それはどういうことかというと、人間は皆そのようになりうるということです。このヘスの告白録を訳された評論家の片岡啓治氏は、この書記は私たちすべてのものに対する警告であるというようなことを次のように語っています。一人の人間が自らの信念に従って生きていったとき、それがどれほどの悲惨につながりうるかを明らかに語っているというんです。私はこの片岡氏の文章に、今日の聖書の中のペトロのことを思い起こさずにはいられませんでした。ペテロはシモン・ペテロですよね。ペテロという部分、ペテロはイエス様がつけたあだ名です。ペテロ、それは岩とか、まあ、岩尾とか、そういった意味になります。それはペテロがイエス様に対して、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白した、その告白に対してイエス様が、あなたはペテロだ、岩だ、私はその信仰告白の上に私の教会を建てるとおっしゃったことに由来しています。しかし岩と言われたペテロですけれども、ペテロ自身は揺れ動く存在でありました。頼りない存在だったんですよ。で、そんなことは実はイエス様は百も承知の上で、弟子の一人としてペテロを弟子に任命しているんですよね。そして私たち、信仰ということをもしかすると、やはりどこか思い違いをしやすいものがあるのかなっていう気がしているんです。それは信念と信仰というものを一緒にして捉えやすい部分があるんじゃないかって思います。信念というのは一言で言ってしまえば、自分の決意で人生を切り開こうとする、そういう思い、自分の努力というか、そういうことだと思います。それに対して信仰とは、自分で自分の人生のハンドルを握らないこと、こう神様に自分自身を明け渡して生きる、神様に自分の人生のハンドルを取っていただくこと、そういうことだと思います。先ほどの文章の中で、自らの信念に従って生きていったとき、それがどれほどの悲惨につながりうるかという言葉の通りのことをペトロは、いや、ペトロだけじゃないんですよ。そしてまた他の弟子たちも実は体験したんです。今日の箇所と並行箇所の一つにマルコ福音書もあるんですけれども、そのマルコ福音書の14章の31節ではですね、ペテロがあなたのことを知らないなどと決して申しませんというふうに、こうペテロはこう豪語しているんですけれども、その後でマルコ福音書は他の者も同じように言ったっていうふうに書いてあります。ですのでペテロも他の弟子たちも基本的には同じなんです。しかしこの物語でペテロは主を知らないと3度も否定し、 その後激しく泣いたって書いてあります。ペトロにとっては思わぬ挫折の出来事ですけれども、私はこのペテロが泣いたということが、ペテロがもう一度生き返ることができた、いやさらに言うと、ペテロを本当の意味でペテロ、岩にした。これまで信念で生きていった、自分の力で頑張りで生きてきた、突っ走ってきた、そういうことではなく、挫折を経験し、これからはキリストに捕らえられて生きていく、その信仰に生きるものへと変えてもらった、そういうことがこの激しく泣いたっていうことと大きく関わっているのではないかって思うんです。今日の22章を少し丁寧に見てみますと、ペテロがもう次第にこう追い詰められ、自分が保てなくなっていく、その過程プロセスが実に詳細に描かれていることかなというふうに思うんです。もう一度目で聖書を見ていただきたいと思うんです。54節以下ちょっともう一度お読みいたします。人々はイエスを捕らえ引いて行き、大祭司の岩に連れて入った。ペテロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペテロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペテロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペテロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペテロはいやそうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペテロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前に、私は三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。緊張感のある描写だと思います。この56節の中で女中って書いてあります。この祭司に仕える女中の一人だったんでしょう。そのものからペテロは、あなたもイエスと一緒だったでしょうと言われて否定し、次には58節で他の者がやってきて、あなたもイエスの仲間だろうと指摘されて、再び否定しました。それでもまだペテロは大祭司の屋敷の中庭にとどまっているんです。イエス様のことは気になったんでしょうね。今裁きの座にある、今までずっと従ってきたイエス様はどうなってしまうんだろうと。ペテロはこの場で遠くに逃げて行ってないんですよ。この中庭にとどまっているんです。1時間ほど経つとって書いてあります。暗い夜ですよね。だから寒い、火が焚いてあるわけです。で、そのもうだんだん夜が更けてきて朝が近づいてきた。1時間ほど経って59節でもう一人の者がペテロに近寄ってきて言いました。あなた一緒だっただろう。お前のガリラヤの言葉、ガリラヤなまりでわかるぞと、聞いたことあるぞというようなことをこう言うわけですよね。これでもう都合3人目です。 けれどもペテロはやはり、あなたの言うことはわからないと言い切ってしまいました。これはペテロが自分の口で、もう自分と救い主とは関係がない、そんな人は知らない、その関係を抹消してしまうこと、そのことを、まあ言ってみれば神かけて誓ってしまうこと、そういうことでありました。ペテロはなぜ自分がこんなことを言ってしまったのか、自分でもわからなかったんじゃないでしょうか。自分の心の中にそんな思いが隠れているとは、こんな大事な場面でそんな言葉を吐いてしまうとは思ってもみなかったんじゃないでしょうか。聖書は何ら美化することなく、むき出しにこのペテロの挫折を描写します。ペテロはおそらくこの瞬間、心が凍りついたんではないかなって思います。しかしその時です、ニワトリが鳴き、ペテロはイエス様が以前に自分に語っておられた言葉を思い起こしたんです。あなたは私のことを三度知らないと言うだろうって、もうそのことをさっき読みましたよね、もう前もってイエス様ペテロにおっしゃっていたわけですよね。ああ、あのことが本当に実現してしまった、ペテロはああって思ったと思います。そして思ったと思います、そうか、イエス様は何もかも実はお見通しだったんだ、私がイエス様を信じ、イエス様に従い、イエス様のためであるならば、どこまでも自分を捨ててついていけると思っていた。そしてそんな自分をイエス様に認めてもらいたいと思っていた。弟子の中でも評価されて叱るべきだと思っていたと思います。ところが今はこのざまだ。自分はなんと傲慢なものだったのか、と彼は思ったのではないかなって私は思うんです。そして彼はそこで泣けたんです。激しく泣いたと記されています。十二弟子の中で涙を流した弟子は彼以外書かれていないんじゃないでしょうか。泣けてよかったなって思います。涙っていうのは正直です。心があふれてタガが外れ、素直になれないと私たちは泣けません。辛抱しちゃうんです。泣けるときには理性がある意味崩壊して、本当に柔らかい心になって、目から涙が溢れてくる。それは僕は神様からの贈り物だと思います。もしもこの時彼の心が固いままでいたならば、今キリスト教会は存在していただろうかとさえ思うんです。そんなことも考えてしてしまうほど、彼が外に出て止めどなく泣いた、それができたっていうことは大きいことだと思います。イエス様は弟子たちのことを知り尽くされているんです。その性格も気質も、その一人一人の傾向もみんなご存知で、そして弟子たちはペテロだけじゃないでしょ、十二弟子ですよ。まずはね、十二、直弟子12人もいたんですよ。ダイバーシティですよ。多様な存在を、みんな違う一人一人を主は宮座のためにお持ちになる、そのようにして弟子たちをお選びになったんです、イエス様は。にもかかわらず弟子たちの根本的な問題っていうのは何だったのかなって僕考えたんですけれども、それはこの22章に書いてあるんですね。 このペテロの離反を予告するっていう31節の前のパラグラフで、一番偉いものっていうパラグラフがありますけれども、これ主の晩餐式のあのところで弟子たちの中で一体誰が一番偉いのかって言い争いをしてるっていうんですよ。なんてことだろうかって思います。でもこれが人間の深いところに救っている罪なのかなっていう気がしたんです。俺がっていう心ですよね。あの人よりか自分はマシ、権力ある者に認めてもらいたい、人の上に立ちたい、あの人のようには見られたくない、そういう人との比較の中で生きる私たちの深いところに救っている弱さ、罪です。端的に言えば出世争いです。この最後の晩餐の席でそのような議論が出たって書いて、さらりと書いてあるんですけど、これ結構深刻な問題だと思いました。先ほどアーシビッツ収容所所長であったルドルフ・ヘスや、また SS の中佐だったアイヒマンも、いかに権力ある存在に認めてもらえるかということが彼らの生き方の第一義になっていたっていうんですよ。ヒトラーに認めてもらいたい、でそのことが結局は盲目になって、盲目にされて、ただ当時の法であるナチス政権、それに忠実に従うっていうこと、私はただ忠実に従っただけですっていうふうに裁判の場で証言したというんですよ。私は何も悪いことはしていません、ただ当時の法に従っただけです。涼しい顔をして、ただ右から左に、ハンコを押すようにしただけです、何にも私は手を下していませんということを証言したというのです。その根本にあるのは出世争いです。結果、何百万人というユダヤ人を何ら表情を変えずに画室に送り込み、その時にはもう自分が泣く心などもう失っていたんじゃないでしょうか。心が凍るというのは怖いことです。それを柔らかくすることができるもの、それは何でしょうか。一つはイエス様の言葉だと思います。イエス様が私に語りかけてくれている、それを虚心坦懐に自分への言葉として聞くことです。そしてもう一つはこのルカ福音書が書いてくれていること、それは主イエス様の眼差しが私たちを捉えて離さないっていうこと、それを信じることだと思います。ペテロが今まさにこれまで自力で頑張って歩んできた信念に立った生き方がガラガラと崩れ落ちる、そのペテロ崩壊の場面をイエス様はちゃんとご覧になっていたんです。でもそれはもちろんペテロをお前なんてことしたんだって責める眼差しではありません。そんなはずはないんです。なぜならばイエス様はすでに31節32節でおっしゃっています。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のように風呂にかけることを神に願って聞き入れられた、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。あなたはサタンの震えにかけられるよ。信仰者というのは神様の御手の中にあるものなのだから、サタンはそこから引き離そうと躍起になるんだけれども大丈夫だ、私があなたのことをいつも覚えて祈っているから、どんな誘惑の中にあっても私があなたに代わって戦うから大丈夫だ、あなたは私の勝利のもとにいればいいんだ、そのようにおっしゃっているんです。そして事実イエス様はどんな存在よりも厳しいサタンの誘惑と言ってよい試みをこの同じ22章の場面でこのペテロにおっしゃったことも後で 体験されているってことが書かれていますよね。39節以下、オリーブ山で祈るっていうところです。つまりゲステマネの祈りのことです。イエス様はご自分の父なる神様との間でやり取りをされたんですよ。本当だったらばこの杯飲みたくない、あなたのからのこの使命受けたくない、それは自分が十字架で滅びて死ぬことだから、何度も父なる神様との間のやり取りをしたけれども、最後にはその汗が血の滴りのように落ちていく、その祈りの格闘の末で、私の願いではなく御心のままに行ってくださいと神様の御心を選び取られたんです。この同じ時にこうペテロが追い込まれて自ら崩壊して泣いた。でその、直前ですね、その直前になんと神の子である主イエス様が神様によって追い込まれて、しかし私たちを愛して捨てないがために自ら十字架への道を引き受けられたという、その私たちに対する救いがここで決定づけられた出来事がもうここで起こっているんだということを見逃すことはできません。ペテロは挫折をする前にもうイエス様から言われてるんですね。私あなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロのこの後のことをご存知でしょう、ね、復活の主イエス様が出会ってもう3度ね、私を愛するかって尋ねられて、3度否定したそのペテロの過ち罪をもう拭い尽くすかのようにして、私に従ってきなさいって許してまた招いてくださったじゃないですか。そこでイエス・ペテロは立ち直ったんでしょ。で兄弟たちを力づけてやりなさいって前もっておっしゃってくださるイエス様の心で、イエス様はもうすでにね、ここで立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいっておっしゃってるんですよ。これすごいなと思いました。ペテロの挫折と立ち直りはペテロ個人の事柄を超えて共同体、つまり教会の立ち直りなんです。それを初めからイエス様は視野に入れてペテロを導かれているんだと思います。私たち一人一人の存在がキリストの体全体を形作る欠かせない存在なんですよね。教会は悔い改めの共同体です。それは聖霊の息吹によって常に新しく形作られていく生きた共同体です。そして私たち一人一人の人生もそれぞれの個性をよくご存知のイエス様が、時には辛いところも通されることがそれぞれあると思いますけれども、すでにサタンに勝利された方、十字架と復活の主としてイエス様はいつもどんな時でも私たちにその眼差しを注いでいてくださるんです。主は生きておられるからです。私たち自分の力では立てなくなる出来事をこれからも何度も何度も経験することだと思います。でもそれでいいんだと思います。私たちには帰っていく場所、泣ける場所が用意されているんです。慈しみ深い主の眼差しを信じて聖霊によって心を柔らかくしていただきましょう。私はまだまだ固い自分自身の心を見るんです。そしてどうぞお互い時には心を休めて慌てないで、神様が備えてくださる時、立ち直りの時を待つこともいたしましょう。毎週の礼拝で温かいイエス様の眼差しをご一緒に感じ取っていけたらいいなって思っています。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。お祈りをいたします。主イエス様、私たちには計り知ることのできない大きな罪が私たちのうちには救っています。そしてしかしその 救っている罪をはるかに勝るあなたの恵みがあること、あなたの許しがあること、あなたの眼差しが注がれていることを心から感謝をいたします。どうかいかなる時もあなたの眼差しから外れた時はないことを、あなたの慈しみから漏れることはないことを固く信じることができますように、いや信念ではなくあなたに捉えられているという確かなお約束に立って、どうか信仰の道を歩んでいくことができますように、私たちを力づけてください。そしてこの共同体をあなたが力づけてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。